毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援区連コーディネーターの田辺和夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さ、田辺さんには現場改善事例をお話しいただくんですが、その前に現場改善の必要性についてこの背景から伺ってよろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい、今回は人手不足の問題への対応の観点からお話をさせていただきたいと思っております。
はい、
昨年富山でも有効求人倍率が2倍近くになっておりまして、大きな問題となりました。少子高齢化の影響もございまして、将来的にはさらに人手不足が深刻化してくるものと考えております。
はい、この人手不足問題ですけれども、外国人材の受け入れの緩和などいろんな施策が打ち出されているとは思うんですけれども、
はい、不足する人材をですね、アジアなど海外に求める動きも大変大切なことだと思っておりますけれども、日本のものづくりの強さを伝承して、そして人手不足に対応する、このことも非常に重要なことではないかと考えております。
はい、さあ、この日本のものづくりの強さ、具体的にどういったことでしょう。
は
い、
それはまさに改善でございます。
はい、
今や世界に通用する言葉となっておりますけれども、その多くの企業の実態でございますけれども、作業者の就業時間の約6割が付加価値を生まない非生産的な無駄な作業で占められているというふうに言われております。
はい、
改善を通してその無駄を撲滅することで、生産性の効率化を図り、人手不足への対応の一助とし、結果として日本のものづくりの強さの伝承にもつながると考えております。
うん、この日本のお家芸と呼ばれる改善が進まなくなっているところなんですかね。
はい、改善は大変重要なことでございますけれども、近年ではですね、やれ生産を効率化しろだの、人を減らせだのですね、上からの命令で実施されることが多くなっておりまして、
はい、
結果として多くの企業でですね、モチベーションが維持できない、このような問題を抱えております。う
ん、はい、
まずはこのやらされ感から解放してあげることが非常に重要になると考えております。
うん、ではこのやらされ感を解消するためにはどうしたらいいんでしょう。
はい、人間はですね、本来他人から指示命令されて動くことはあまり好きではないわけでございます。で、改善は企業の利益ためだけではなくてですね、自分たちのためにも実施するということをまず理解してもらうことが重要になってまいります。
はい、
私たちの働く現場にはですね、多くの無理無駄が隠れております。このような問題を解消して、働きやすい職場を目指すことをテーマにすることによりまして、自主性が生まれてまいります。
はい、
主体性が生まれてまいります。そして問題が解決したときには大きな達成感を味わうことができまして、このことがモチベーションの向上につながると考えております。
はい、ではその改善を進める上でのポイントをぜひお願いしたいんです。
はい、改善を進める前に、私たちの職場に多くの無駄があることを認識してもらわなくてはならないわけでございますが、
はい、
残念なことに問題がないと思っている人が非常に多い現実がございます。
はい、
今回は問題の見つけ方について、そのポイントを2つに絞ってお話をさせていただきます。
お願いします。
ポイントの1番目、感性、気づく力を養う必要がございます。
はい、
AI の活用でですね、世の中大変便利になってまいりまして、便利になればなるほどですね、人間の感性は退化していきます。
はい、
例えばその一例でございますけれども、車のナビゲーションシステムが充実するにつれて、人は道順を考えなくなってしまいます。
うん、
また衝突回避システムが充実してまいりますと、安全配慮意識が薄れてまいります。
はい、
このようなことが現場でも実は起きておりまして、従業員の皆さんの現場を見る目も退化しています。改善に必要なポイントは、気づく力を養うことだと考えております。
はい、その気づく力を養う具体的な方法があればぜひお願いしますが、
はい、気づく力を養うための訓練といたしまして、自職場のもしくは設備の問題点を100個以上列記することをお勧めしております。
100個。はい、
はい、現場には多くの問題が隠れておりますから、その気になればですね、100個ぐらいは簡単に実は見つかるわけでございますが、
はい、
なかなか現実で苦しんでおられる方多ございますけれども、ぜひ実行してみていただけたらと思っております。
はい、
また2つ目のポイントでございますが、
ええ、
人、物、情報の流れをいかに見える化するかということでございます。う
ん、はい、
この件につきましては次週にお話をさせていただきたいと思っております。
はい、では皆さん、来週も引き続きお聞きください。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今週は 富山県よろず支援拠点コーディネーターの田辺和夫さんにお話を伺いました。以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。